はい、皆さん、こんにちは。発注シグマでございます。今日の SNTR は久々にカット集ということで、まあ何分テスト前なんでね、大輔さんがやめてくれと、さすがにテスト前きついよと、もう僕に泣きついてきたので、まあしょうがないなということで、カット集にしようということで、今回はカット集をお送りすることになりました。まあ僕と森くんも勉強しろっていう話なんですが、そこは置いといて、今回ちょっとどんだけ溜まってるかなと見てみたら全然溜まってなくてね、まあ短くなるかもしれないんですけどね、もしかしたらこのね、今僕編集しながらこうやって喋ってるんで、終わった後にあこれ短すぎるんちゃうってなったら自分で何かを喋ろうと思います。そのデジ君もね、最近一人喋りに挑戦したりもしてるんで、まあ、僕も一人喋りのね技術を磨いていかなければいけない。もうなんか今噛みまくってる時点ですげえ目途が不安なんですが、まあ、とりあえずのところカット集ということで、そちらの方を聞いていってください。それではそんなに溜まってないカット集です。どうぞ。
どうしよっかな、どうしよっか。
今俺のその BGM の中でシャッフルして、
ここカット、
シャッフルして出てきたやつにしよう。
マガマガシとか無理やと思う。でなる。うんってなる。ちょっと分かりやすいようにして。
分かりやすいですね。オッケーオッケー。
歌詞を載せるの難しいな。
暇より
違うって。
違うよこれ。これつらたんじゃない。
つらない。
これ難しい。
ちょっと変えて。
次。
これあんま頭の中にその音楽の。
あ、これはダーサにあげて。
これ
これ。これじゃあもう暇より。これも暇より。これは魔王の連休。
ああ。
これも暇より。あ。
あ。お、懐かしい。
これで行きましょう。
これで行くの？
これで行く。行けるかな。
行けるかな。
難しいな。
難しい？別なら変えてもいいけど。
じゃあ結局決まらん。
じゃあ
好きなやつしよう。
好きなやつって言われても
大好きな好きなやつでいいわ。なんか
全部好きだよ。
今のとこ入ってないから
これだよ。もうやる気なくしたよ。
入ってないと思ったから俺、お前それ本気で言ってるのかっていうのやめたよ。
入ってんだ
よ。やって たここまでやってんだよ。あ、染岡ステップや。そうや。サメオカステップ。
サメオカステップ。めっちゃおもろいね。それは面白い。ぜひとも対応してほしい。レベル5に。レベル5の皆さん、サメオカステップ。
サメオカステップ。どんな朝やの。
ね、バックでね、ティーピストンズの曲が流れまして、このボールは絶対に進藤先輩に渡すんだっつって、サメオカステップってめっちゃ面白いと思います。それは面白いと思います。
それは面白い。
ギャラクシーで使ってください。
お腹すいた。
お腹すいた。
食べてない。
今日何食べたい？お昼ご飯。
お金かからないもの。
あ、それは質
問。俺今一番食べたいもの。
そうか。
あ、そうしよう。
それ
俺今一番食べたい。
それ八ね。めっちゃ腹減ってきた。
八やから八番ラーメンなんじゃないこれ。
八番行くか。でも遠いな。
コートダジュールに近く。
めちゃくちゃ近い。
めちゃくちゃじゃない。
割と近い。
割と近い。
多分。
新。
多分。
交差点に2つ一個か二つは割たらな感じ。
でもそれだとね、カウンター席になる
って。そうだよ。そう
か、4人席にこの4人が座り、大好きだけカウンターになる。
おやじ、
そこだけハマられちゃう。
どう頑張っても大輔が炙れるね。
炙られてしまうから
仕方がない、
どうやってもな、
どうやっても折れない。
どんな施策を使っても4人は埋まるんだけど大輔だけは。そ
っか、タクシーで行くかって話をしとって、うん、タクシーも前と後ろ3人やから5人で1人やっぱ大輔が炙れる
な。なぜか、だから大輔は下にこうやって、
そう下に
こ
うや
って、ああ
上じゃねえやね、
上じゃ
ねえ、俺が上じゃないのって言ったら、いや下でって言うとこじゃないから、よりお前鬼やなって。昨日な、
もしくはトランクっていうね、う
ん、逆にトランクの方がまだやりやすいけど、
いやでも運転したらなんかビクビクしながら運転しなきゃいけないんだ、開けたら死んでるんじゃねえかみたいな。
そん
あれ、あの口にあのガムテープつけてこうやって縛って、
誘拐だよね、そう誘拐。
あと一個今めっちゃ考えてるよ。
よし、じゃあエンディングいこうかな。
森くんとおすすめのロケ。
おはようございます。
あ、森くん、はい。
おはようございます。
早くエンディングするんで。
今聞こえた聞こえた。間に合った間に合った。よかったよかった。
間に合ってる。
あ、よかった間に合った。
クソやろ
間に合った。
クソやろめっちゃもう頭
頭お風呂入ってきた。
あ、お風呂入ってきた。
お風呂入っとった。
なるほど、
ごめん、
シャワー浴びてたということで。
ごめんなさい。
熱いシャワー。
めちゃくちゃ面白い回やったの。
そうやって。
あんな楽しいって言っとった
ら。楽しい。
あんな盛り上がったのに。
うん、あんなにポケモン話して盛り上がった回なかった。
すげえポケモンで盛り上が
った。ダーさんに向けた。
あ、この間のやつやった。
あ、やってない。
やって、え、やらなかった。
うん、だから普通にポケモンの話をしちゃった。だから次回に持ち越しということで約束しよう。
スコップも。もう忘れるわ。もう忘れるわ。
まあいいや。
大輔髪切った？
うん。
収まってない、めっちゃ
収まってる。
いや、寝癖直してシャッとした。
うん、でももう7時10分なんでね。
はい、
行きましょうか。
そろそろ行かない。
はい、じゃあ行きますよ。
はい。
え、何、俺も言うの？
期待したのに。
あ、そうな、俺以上レギュラーのコーナーでしたやから、俺がもうそんで終わりかな。
期待したのに。
期待してるよ。
出てくる。お前同じこと言うなよ。
分かっとんやってもう。この間調理しとる時も、あの一緒にやっとった女子に、あのなんか期待しとるでって言われて、え、あの忍たま乱太郎に出てくるあの上級生の女の人って言おうとしたけど、絶対伝わらんわと思ってやめた。
読まれとんやって、お前のボケは言って。
読まれとった。同時に言ったもんな。
読まれとるっていうか一緒なんやろ。
そうやん、
そう
持っとるネタが一緒
だるいんやって。同じの2個もいらんわ、ほんま。
だるい、どっちか消える。削除削除削除。
デスノートやね、それ、
うん、
はい。
オッケーも。
平次、平次、
カズハのモノマネのクオリティ。
おい平次、
下手くそ。クソクオリティ、クソカズハやな、お前。
おい平次、平次、
クソカズ
ハ、KK、
ダブル K、
ダブル K、
クソカズハ、クソ。
江戸川くん、江戸川くん、
灰原、
灰原、クソ灰原。
あのドキドキキャンプのオーナー、顔でかい方のマネみたいな感じ
だ。え、
まだ子供なので分かりません。
それドキドキキャンプじゃないし、
キングオブ
コメディ。ドキドキキャンプはお前あれや、
ジャックバウアー。ジャックバウアー。
そんなこと言われても分かりませんよ、まだ子供なんだから。
パン。
なんだっけ、あのほら大好き言っとったやつ、なんかラーメン作れる人みたいな、なんか、なんか
あ、お寿司、
お寿司か、お寿司か、
お寿司。え、握れる人。
おでつどうな。
ツッコミがな。
あ、うん、そうめん。
はぁ、なんやこのま、なに
編集点や、
編集点や。
あー、いやー、衝撃的でしたね。いや、何が勝って、今のでカット集が終わりっていう今世紀最大の衝撃をちょっとお届けしてしまったわけなんですけれども、いやー、でもこのままじゃ終われない。今ちょっと時間は9分50秒という、これポッドキャストで流すとしたら、なんか日常系のなんていうの、ボイスブログ的な感じの人がや 方々がやってらっしゃるぐらいの時間になってしまうなってことなんで、ちょっと僕がね一人喋りということで、少し、近況の方を喋りたいと思います。はい、この前の日曜だったかな、日曜に人からに行ってきたんですよ。まあ人からと言いますと一人でカラオケに行くっていうことなんですけれども、まあ学生ながらにして人からってあんただいぶきついんじゃないのって言われるかもしれないですけど、これで行くのが2回目か3回目ぐらいで、まあ前の時も楽しんだんですよね。っていうのも、結構人からじゃないわ、友達とカラオケ行くと気使うじゃないですか。その当たり障りないところを歌ったりだとか、まあ、みんなが知らない歌を歌うとみんなが携帯をいじり出すっていうその空気になっちゃう時もあるんで、まあ、なかなか人と行くと自分の歌いたい歌が歌えないだとかね、そういうみんなに受けのいい曲を選曲してしまうなんてことがあるので、まあ、僕も普段からそういう意味で人からには全然行きたい人なんですよね。で今回時間ができたので、じゃあ人から行こうじゃないかっていうことで財布にお金を詰めて人からに向かうわけなんですよね。で、普通に今回は電車に間に合って、今回はっていうか前回も間に合ったんですけど、あんまりにもギリギリに出すぎたもんで、前回の時はすげえアクセスしちゃったところがあって、で今回は余裕で電車に乗ったんですが、ちょっと電車に乗る前からね、なんかのツアーの客か知らないですけど、めちゃくちゃホームに人がいたんですよ。僕がいつも乗る駅っていうのはそのめちゃくちゃ田舎の駅ですから、普段人なんて全然いないんですけれども、まあ多くて、まあ、子供なんかもわちゃわちゃっといたりして、今日は何があるのかなって感じだったんですけど、まあなんかのツアーなんでしょう。まああんま気にしてもしょうがないですから、普通に電車を待って、まあでもそのたくさんいる中でね、僕をまたいで右にいる人が、左にいる人と会話したりすると真ん中にいる僕がすげえ微妙な気分になるっていうのはありましたけれども、まあそれもあんまりね気にせず、こんなものはもう慣れだと、もう慣れているよっていう感じで電車に乗りましてなんですけど、まあ、人からっていうのはね、この電車に乗るのが一番の鬼門なんですよね。っていうのも、昼頃、例えば12時半ぐらいの電車とかで行くと、部活やってる人たちが乗ってくる時があるんですよね。その例えば吹奏楽部とか野球部とか、まあ、リア友がいるわけですよ、要するに。まあ、リア友じゃなくても僕は一応生徒会長を今やってて、まあ、次副会長になりますけれども、若干顔が知れてる人なので、若干顔が知れてる人っていうとなんかすげえおこがましいんですけど、なんかそれウォンテッドみたいな感じですよ。もう指名手配みたいな感じで、もうこいつに見られるとなんか石になっちまうぜみたいな、ゴーゴンだぜみたいな感じの人間なので、もう顔が知れちゃってなんか恥ずかしいなと、そうなった場合に、何あの人一人で電車乗ってんのみたいな、どっかで人と会うのかなって思われたりとかしたらいいんですけどね。まあ、前回の時はその電車でかなり苦しみましたよ。一人で電車に乗っていると、まあ、吹奏楽部の終わった先輩たちが乗ってきて、でもうその時は携帯いじるしかないですよね。もう上を見たら先輩たちと目が合ってしまうんで、ひたすら携帯をいじって、でイヤホン耳にさして音楽聴いて、もう何も聞こえませんよみたいな、もう我関せずみたいな感じで、まあ、ずっとその30分ぐらいの道のりなんですけれども、僕が行くところまでは敦賀なんですけれども、まあ、その間ずっともうそんな感じで、もうすげえ気が奥で、で降りるときに顔を上げてみると、まあ、知り合いとかがねいたりすると、まあ、なおさら気まずいですし、まあ、電車本当に鬼門だなと思いながらもうね、今回はその12時半頃の電車避けていこうと、もうできるだけその危ない橋を渡らないようにしようということで、まあ、そうしましたら、まあ、あまりっていうか、いなかったんですよね、僕の同じ高校の人は乗ったときは。で、その乗ったときに横にいた男の子が僕の知り合いで、その子も一人だったんですけど、男の子で、工業系の高校の方に行った知り合いだったんですけど、まあその子いたから、この子の横にいればなんとかこの子と一緒に来てますよ感は出せるなっていうことで、まあ、ずっといさせてもらってね、まあ、途中で降りちゃったんですけど、まあ最後の方だったんで全然問題なしで、でまあその子に今からどこ行くの、敦賀でカラオケ行くって言って、え一人でって言われたので、おう一人でって言ったら、まあまあ頑張れって言われて頑張れってなんだよって思いましたけど、まあ他人から見れば頑張れかもしれないですけど、僕はもう気分ウキウキで行ってますので、そこら辺は全く心配ないんですが、まあね、他にリア友に会わなければもうこれでゲームクリアだよと思っていたら、 ちょっと聞き覚えのある声が左斜め前の方でするなと思いまして、まあね、いましたね、リア友。その僕の隣のホームの女の子なんですけれども、まあ、結構仲いい子で、まあ、その子はまあ別に見つかってもね、僕のことを知ってらっしゃる方なんで全然大丈夫かなと思って、で LINE で今電車乗ってるでしょって聞いたら、あ、さっきの駅で降りたよっていうことで、そういうすれ違いもありつつ、まあほとんど無事で、もう電車に乗るのに無事っていう言葉を使うのがなんかもう事故とか関係ないのに意味わかんないんですけど、まあ、無事でね敦賀に着きまして、まあ、そっからもね、駅の改札を通る時もまあ非常にスムーズに行きましてなんかこういう実況をするのがちょっとよくわかんないかもしれないんですけれども、まあ、僕にとってはすげえ重大なことなんですよ、そこは。で普通に改札を抜けまして、でカラオケまでいつも森くんとか大輔と敦賀に行ってカラオケに行くときはタクシーをね、タクシーに乗るんですよ。まあ遠いので歩いて15分ぐらいかかるところにカラオケがあるんですよね、まあ、だから今回もタクシーで行くかと思ったんですけど、一人でタクシーに乗るとまあ高いのよ、そのお金がかかるし、3人で乗るとその割り勘になるから全然いいんだけど、まあ、高いからもうこれ歩くしかねえなって思って、うん、でその15分の道のりを、まあ、音楽聴きながら、まあ寒い中だったんですけれどもね、ノイノイで歩いていきまして、でそこですごく僕的に個人的にね衝撃だったことが起こりまして、僕方向音痴なのに一発でカラオケがつきました。今回はすごいでしょって言っても聞いてる人は何それ当たり前じゃないのって思うかもしれないんですけど、僕にとってはもうすごいことなんですよ。これ森くんら聞いても多分びっくりすると思いますよ。なんでかっていうと、僕前になんかその目的地に向かわないといけないのに、もうなんていうの、どこから行けばいいのかが分かんなくて、もう知らないとこだったんで自転車で行ってたんですけど、まあ、それで普通は30分ぐらいで着くところを2時間ほど迷ったっていう経験の持ち主なんで、まあ、それで顧問の先生とかにもね、たまにいじられたりするんですけれども、そんな俺がもう一発で行けたと、まあ、若干最後の方勘だったんですけどね、そこの角、あ、いや、ここは我慢しよう、もう一つ先の角を曲がろうつって曲がったらカラオケ屋だったっていう、まあ、そこの勘も冴え渡り、必要最小限のね労力で、カラオケ屋に着きまして、もうそっからね、もう2時間撮りましたけれども、3時間もやるとちょっと長すぎるかなっていうのと、僕の喉が死ぬなって思ったので、まあ、2時間時間を取りまして、もう一人でもう誰にも気を使うことなくボカロを歌い続けましたよ。ボカロってね、そのボカロっていうジャンルではあるんですけれども、まあ、何分曲数が多いので、多分10万曲とかそんぐらいもっとあるかな、もっとあるので、その好みによってもその好きな曲が分かれますし、だからボカロが好きって一括りにしてもなかなかその曲の好みが合う時がないんですよね、まあ、だから結果的にそのボカロ好きの子とカラオケに行ってもそのボカロの有名どこしか歌わないみたいな、結局だから今回はもう僕の好きな曲を歌うぞと、マイナーどころもカラオケに入ってるやつはもうとことん歌いまして、もうそれでボカロだけでもう1時間20分ぐらい20分30分ぐらい潰しまして、まあ途中ね若干懐かしいアニソン金色のガシベルなどを挟みながら、まあ、ほとんどボカロな感じでね歌っていきまして、まあ締めの曲はね僕の好きなサイ B というボカロ P の方の愛とナスと平和な果実ですか、通称アイナス、変な名前ですけども、まあ、いい曲なので歌って、まあすっきりしたなと、ロインクバーでその喉を、ね、潤しつつ、まあ、すっきり歌えたなっていうことで、まあ、そのままカラオケを後にしまして、それがカラオケ入ったのが何時だったか忘れたんですけど、その終わった後が1時半頃だったんですよね。でまだ昼飯を食べてなかったので、近くにデパートがあるんですけれども、でそこで遅めの昼食ということで、まあ、僕の大好きなラーメン店じゃないな、いろいろあるから、まあ、ラーメンを無としてるスガキ屋で、担々麺を頼んだんですね。まあ前の時もスガキ屋でデジ君が来た時にみんなでスガキ屋に行ったんですけれども、まあ、そこのラーメンが僕は大好きで、まあ、担々麺もう僕は好きなので、そのスガキ屋で担々麺っていう組み合わせがあったので、おこれは好きなやつの組み合わせだと思って、これは最強なんじゃないかということで担々麺頼みまして、頼んだはないんですけれども、その頼む前にね、 僕の目の前があのお母さんと子供のその子連れ親子だったんですよね。でそのスガキ屋ってなんかおもちゃ選べるんですかね、あれお子様セットかなんか買うとおもちゃを選べるらしくて、その前にいた子供が、お母さんこっち、やっぱりこっちにするで取った後に、いやでもさっきのも捨てがたいなみたいな感じで、ずっとおもちゃ選んでるっていうね、早くしてくれって感じなんですけど、まあ、そこで若干待たされてイライラは募りつつなんですけれども、まあ、無事に頼めまして、であのスガキ屋ってなんか注文できるとピピピピってなるブザーみたいなのを持たされまして、まあ、それが鳴ったら取りに来てくださいみたいな感じなんですけどね、まあ待っても来ないと、今回は、まあ、そんなに客がいるわけでもないのに来ない、注文がね全然で来ないっていうことで、すげえそこでもイライラが倍増してたんですけども、まあ考えてみればいつもは友達とかと来てるので、おしゃべりとかでね時間潰しつつできるので、まあ、今回一人だったからそこも長く感じたのかなって感じなんですけど、はい。で、まあ、自分の座った席もね席で、その左には、子連れのお父さんで、右斜め後方にはまあ仕事中の昼休みなのかなんか分かんないけど、なんかお姉さんがね一人でラーメンを食べてると、で目の前にねいるのがおっさんっていうね、もう、まあ、スガキは好きなんでしょう、まあ、一人で来てるんですよそのおっさんも。で僕は人柄に来て目の前におっさんを置いて食べなきゃいけないのか、まあ、それおっさんに失礼なんですけれども、まあ、おっさんを目の前にしてね、まあ、あとやっとピピピピとブザーが鳴って担々麺取りに行って、目の前におっさんを見据えながら、担々麺を食べまして、まあ、おっさん途中で、終わって帰ったんですけれども、まあね一人で食べてるのはちょっと寂しいところがありましてね、まあ、美味しいなって、もう担々麺美味しかったんですけれども、美味しいなって思いながらもうちょっとの席量感を感じながらね、まあ、横を通りすがる高校生の集団とかに何あいつみたいな白い目で見られつつ、まあ、美味しく汁まですすりまして、担々麺のね辛かったんですけれども、で鼻水ダクダクになりながら、そのスガキ屋は後にしたわけで、まあ、その後、本屋の方に、同じデパート内にある本屋の方に行きまして、まあ、そこで、小雪さんと遭遇するっていうね、まあ、ここに来てまたリア友かって感じなんですけど、まあ、小雪さんっていうのは、SNTR の初期の方にメールを送ってくれたりもしていた方で、まあ、僕幼馴染なんで結構仲もいいんですけれども、一人けって言われて、はいって答えまして、うん。まあ、まあ、そんなのどうでもいいよと、もうリア友に会ってもしょうがないよって感じで来たんで、まあ、そこは置いといて、その本屋でね本を買おうということ で僕はそのポケモンとかねそのゲームを持ってない人なんですよね。そのゲームのカセットはおろかその機械自体も持ってないっていう、そのうちのお父さんお母さんがあまりゲーム買わせないっていう方針で僕をっていうか育ててるので、まあ、子供の頃ゲーム買ってもらえなくてずっと友達の家でやらせてもらってたんですけれども、まあ、だから大輔、いつも大輔とかとね、SNTR でポケモン語りの回とかすると、なんでお前そんなに詳しいんだって言われることもあったりするんですけれども、まあ、そんな僕が、ポケモン今 XY と発売されてますけれども、一つ前の、ブラックホワイト、一つ前じゃないか、でもブラックホワイト、ブラックホワイトの、ポケモン図鑑は買ったんですよね。まあ、それも結構高かったんですけれども、でもそういうところからちょっと情報を仕入れないと、もうポケモンの話についていけないなということで、まあ、ずっとポケモンの XY の方の全国図鑑も買おうと、思ってたんですけれども、まあ、今回、ちょっと収入といいますか、図書券の方をもらいまして、で、前持ってたのと合わせると2500円ぐらいになったんですよね。もう図書券いっぱいあるな、これはポケモンの図鑑今日は買えるなと思ってたら、なんか、僕の好きなボカロ P の人がおすすめしてた本を大人買いしてしまって1巻から5巻まで、で他にも進撃の巨人のなんか本とかあと別の本とか買ってたら、まあポケモンの本買う前にもう3500円ぐらいになってしまいましてね、もう図書券の額すらも超えてしまうということで、これはもう今日もポケモン諦めるしかないなということで、まあ涙を流しつつもポケモンをそっと置きましてね、元の場所に、ごめんよポケモンまた買うからということで XY のポケモン全国図鑑を置きまして、まあ、購入したわけなんですよ、まあ、3500円、もうその図書券以上の分は出しましたよ自腹で、まあ、普通なんですけれども、で、何を買ったかっていうと、まあ、進撃の巨人のファンブックみたいなやつ、 あのこう、まあ、全部こうだからわからないんだけど、あのアニメの紹介の方のこうと、あとなんか漫画の紹介なのかな、それのこうの 2つ目、あの攻撃のこうの方かな、を買いまして、もうそれだけで結構高かったんですよ。1冊1000円とかで。まあファンブックって僕正直そんなに読み込まないタイプっていうか、もう文字多いと嫌になってくるタイプなのでなんですけど、やっぱりなんかファンなら買っとけみたいな感じあるじゃないですか。なんかそれ買っとかないと、まあ、真のファン名乗れないよみたいな。まあその日本人の購買意欲ってそういうところなのかなみたいな。もう占有していることでそのファンの示しをつけるみたいなところで、まあ一応ファンブック買っとかないといけないだろうと思ってあったので買って、まあそれまだ読んでないんですけれども、先週か先々週にカラオケに行ったのにね、まだ読んでないんですけれども、あとはずっと心待ちにしていた長崎ライツさんっていう漫画家の人の風来姉妹という漫画で、風来姉妹この漫画は4コマ漫画なんですよね、基本的に4コマ漫画で、でまあどんな感じかっていうと、まあギャグ漫画なんですけれども、結構シュールな笑いっていう感じでね、あのお姉さんと妹がいるんですけれども、主人公でその二人が、まあ、どっちもボケみたいな感じで物語が進んでいって、まあ、SNS テレビでも一回あの森くんとかが、私にはお姉さんには博識の傾向があるのとか言ってた時があったと思うんですけども、それは風来姉妹ネタで、はい、まあ、これは面白いので、面白いので、まあ、興味あったら買ってみてください。で、あと、石川正幸さん。あの、もやしもんっていう漫画を描いてる石川正幸さんの、純潔のマリアっていう漫画の3巻ですね。3巻で終わってしまったんですけど、まあ、こちらの本がどういうストーリーかっていうと、まあ、マリア、まあ、聖母マリアから取ってるんだと思いますけれども、そのマリアっていう魔女が、あの、戦争をなくすために、あの、いろいろ頑張るっていう、まあ、簡潔に言うとそんな感じの話なんですけれども、で、大天使のミカエルでしたかね。ミカエルに、そなたの純潔が失われるとき、魔女の能力を失うだろうっていう告知を受けて、宣告を受けて、そこを軸にして物語が進んでいくっていうやつなんですけど、まあ、3巻でね、その神話の流れっていうか、受胎告知を受けて、どうちゃらこうちゃらみたいな感じの、そのマリア関係のね、神話の流れが取り込まれた感じで物語が終わっていたっていうところがすげえ、僕的にね、グッときたところで、あ、今回の3巻良かったなって、まあ、最終回になっちゃったんですけれども、まあ、いい作品だったなって感じで読ませていただきました。そしてあとは、さっきボカロピースさんに影響を受けて買ったっていう実は私はっていう漫画ですね。この本は1巻から5巻まで出てるんですけれども、誰にでも秘密はあるじゃないかっていうことで、まあ、だから出てくる物語のキャラクターたちが実は私はっていう語り口調で自分の秘密を告白して、でそこから物語がいろいろ展開していくっていう感じのギャグ漫画ですかね。ギャグ漫画なんですけれども、ちょっとシリアスなところもあったりとかして、すげえ面白かったです。まあ、おすすめしていた人がね、まあ、ずっともうなんかツイッターで言ってたので、どんなもんかなと思ってたんですけど、まあ、言うだけのほどことはあるなって思って、まあ、すごく面白かったです。おすすめです。はい、まあ、それこれと話してきたんですけれども、まあ、その3500円分の本を買いまして、そしてデパートを後にする前にマカロンを購入するっていう驚異の発注シグマッチ女子力を発揮してますね。まあ、僕いつも敦賀から帰るときはマカロンをそのデパートで買って帰るんですよ。マカロン好きなんですね、僕結構普通に。でその店のマカロンがすごく美味しいので、家族用にも買って帰って、なんか箱みたいなのに今回はいっぱい買ったからか入れてもらえて、まあ、その箱とその3500円分の本をすごく手に持ちながら、バッサバッサ言いながら帰っていくわけなんですけども、まあ帰りもね、一人で音楽聴きながらノイノイで、でその 本の山とマカロンを持っているので、横でバサバサさせながら重いなと思いつつ、帰りに着くわけですね。でそして、駅地下の方のデパートの方に入りまして、で、そこで、また知り合いに会っちゃうんですね。もう結構知り合い、駅じゃない、電車の中で会わなかった分、今回はよく会うなっていう感じなんですけども。知り合いの人に会いまして、で、まあ、その人たちにもね、一人で来てるのみたいなことを言われて、うん、一人だよっていう返しをするっていう、もうこれテンプレートだな、今日のって思いながら、まあ、対応しつつ。じゃあねって言って、で なんかちょっと腹減ったなって感じで、あの昼が担々麺だけだったんで、そこから何も食べてないんで腹減ったなって思って、でサーティワンがそのデパートにあるので、サーティワンでまたアイス食って帰るかって感じで、でサーティワンに並びまして、でいつも僕サーティワン行った時はあのほうじ茶味、なんかほうじ茶の味のアイスがすごく美味しくて、まあ、それを買うんですけれども、まあ、今日ぐらいはなんか一人で来てるし、せっかくの機会だ、あのなんか変化をつけてみようっていうことで、ストロベリーベリッシマっていう、ストロベリーベリッシマっていうなんかベリー2回入ってるよみたいな感じのアイスを注文しまして、でそれがなんかあのなんかしましま模様っていうかになってるんですよね。カラメルかなんかなのかな、そのカラメルがしましま模様になってて、なんかすげえ美味しそうな見た目のあのアイスだったんで、注文してみようと思って、レギュラーでっつって、いつもあのいつもはカップで頼むんで、キングサイズで頼んでお腹いっぱいにしてるんですけども、今日はもう小腹ぐらいだからレギュラーでいいやと思ってレギュラー頼んで、出てきたやつが結構でかいっていう、あのコーンに乗せてくださいって注文したんですけど、まあ、それがねあのもうコーンの上に頭でっかい頭が乗ってるみたいな、あの子供幼児っていうか生まれたての赤ちゃんみたいなぐらいの、あの二等身ぐらいのバランスで、あまあアイスでけえな思ってたよりと思いながら、まあ、これ食うしかねえだろうっていうことで、まあ、それを食いながら、一人でその場にあるねあの席に座って食べてるのも、まあ、他からの目線が痛いんで、まあ、駅まで歩きながら食うかって感じで、歩きながら食って帰ろうとしたんですけれども、店っていうかデパートを出た途端にその信号待ちなんですよね。でそこでなんか一人ペロペロ男が一人ペロペロアイスを舐めながら待ってる姿も非常にねもう想像して痛いものがあるなと思ったんで、あーちょっとこれはあの食いながら帰るのはちょっとあれだなと思って、その左側にね左側の道が人通り少なかったんで、そっちの方をねブラブラして歩くってね、食い終わった後でその信号を渡っていこうって思って、もうなんか無駄なブラブラですよ。もう無駄にねアイスを食うためだけに人通りの少ない道をブラブラしまして、であとすぐ食い終わると思って、いたんですけれども、結構ねレギュラーながらにして量が多くて、もうだいぶ歩きましたよね。もう10メートルぐらいで済むかなと思ってたらもう全然入らなくて、もう20メートルぐらい歩いて、でそこで折り返すっていう、折り返してまた信号に戻ってきていくっていう、でまあそこでもまたリア友の後輩に会いまして、一人っていうテンプレートのねお返しをしまして、でそのリア友は友達と女の子だったんですけど、その後輩も女友達と来てたみたいなんですけども、まあ、その女友達の二人は僕のことを二人いたんですけれども、僕のことを知らないので、まあ、僕とその後輩が喋ってる間にどっかに行っちゃうっていう、まあすげえ痛い人だなと思われたのかなと思いながらね、まあいいや今日はその覚悟があってきたんだしって思って、でその友達後輩ともバイバイっつって別れて、でやっと駅に向かうわけですね。もうアイスクリームのせいでだいぶ時間取られましたけど、で帰りの電車ね、無事駅着きまして、で帰りの電車ではリア友に会わないと思ったら、結構早い時間に帰ったので4時ぐらいのリア友に会わないかなって思ったら、野球部でなんか今日コンタクトを買いに行くから早く帰るんだみたいな理由の子に会いまして、まあその子とねその子でも仲良かったんで、普通に会話をしながら、まあ無事に帰宅できたわけなんですね。まあ、今回ねその電車でなんか辛い思いをしなくて本当に良かったなっていう感じの旅でしたね。まとめておくと僕の中でね、僕の中でまとめておくとそんな感じの旅だったなと思って、で帰宅しまして、で家族にマカロン買ってきたよっつってマカロンをね出しまして、で僕は PC の電源を入れて気まよりの編集をするっていう、もう楽しいところからのね一気にこの事務的な現実に戻される感じね、まあそれが一日の中で起こっているのがすげえまあ辛かったっていうか、もういやって割り切っているところなんですけれども、こういくから編集か、1時間2時間かかるのかって思いながらね編集しまして、まあその日曜日はね僕の、ウキウキの日曜日は幕を閉じたわけなんですよね。ということで結構喋ってきましたけれども、結構時間経ちましたね。これ10分ぐらい喋ってたんじゃないでしょうか。10分じゃないな、わかんないですけど結構喋りましたね。はい、ちょっとね今リアルの方の時間が6時回ってるんで、そろそろラジオ終わらせないといけないなって感じなんですけど、 まあね、一人喋りもたまに挑戦してみるといいですね。まあ僕滑舌悪いんですげえ途中でレロレロレロレロ言ってたと思いますけれども、あそこはご勘弁をっていうことで、エンディングの方に行きたいと思います。はい、SNTR メールフォーメールフォームSNTR メールフォームで検索 していただくと、メールを送れる SNTR にメールを送れるページが出てきます。でそちらにコーナーの紹介も書いておりますので、参考にして送ってください。はい、まあそんな感じですかね。来週はテストなんで、もしかしたら配信できないかもしれないですね。テストを挟みますので、で僕自身もちょっといろいろ用事があるっていうのもあるんで、来週はちょっと配信できないかもしれないんですが、そこは、ご了承願います。はい、ということで、いよいよ終わってしまうわけなんですけれども、実はずっとやろうやろうってメンバーの中で言ってて、やってないラジオドラマがあるんですよね。SNTR の初期の方かな、初期の方にぬくもりのそばにっていうちょっとしたラジオドラマを、やったことがあったと思うんですけれども、まあ聞いてなかった人は、まあ、今一度聞いてもらえればと思うんですけれども、まあ、ぬくもりのそばに続く、ラジオドラマで、魔王の迷宮っていうやつをずっと撮ろう撮ろうって言ってるんですけれども、まあなかなかね撮る機会がないと。まあ最近そのカット集、カットするところが少ないぐらい、喋りも急いで、収録も終わらせてるぐらいですから、まあそのカットをするとこもねないぐらいに忙しいわけですよ最近はね。なんでなかなかそのラジオドラマとかの収録に踏み切る機会がないなということで、で僕はずっとその撮る気でいたので、BGM だけは完成させてあるんですよね、その物語の魔王の迷宮専用っていうか、そのテーマ曲みたいな BGM はもうすでに完成していて、であとは撮るだけっていう話なんですけれども、でそれ完成したのがね、もうだいぶ前なんですよね。第何回ぐらいの時かな、わかんないですけど、もうだいぶ前、20回30回前ぐらいの時にはもうすでに完成してしまっていて、もうねそれを出す機会もなく、SNTR で使う予定っていうところだけはあって、まあ使う機会がなくて、まあ出す機会もなくて、で魔王の迷宮もまだ取れてないということなんで、まあ今回はねその曲を、最後にかけて終わりにしようかなといった感じです。はい、それでは、皆さん今回もありがとうございました。それではこれにてさよならバイバイ。そして、魔王の迷宮テーマ曲になる予定の、サタンズラビリンスです。それではどうぞ。
SNTR ミュージック
よし。